天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では士別市にお邪魔しております。今日は9月ももう下旬といった具合なんですけれども、とても爽やかな風が吹いていて気持ちのいい一日です。そして私がお邪魔させていただいておりますのは士別市にあります陸上競技場です。皆様もよくご存知かもしれませんが、士別はスポーツ合宿の里士別ということで、こういった街づくりをされているわけなんですけれども、今日はこのスポーツ合宿の里士別につきましていろいろとお話を伺っていきたいと思っています。今日お話しくださいますのは士別市教育委員会スポーツ課長の古川康弘さんです。古川さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、秋晴れといいましょうか、少し風は冷たくなってきてますけれども、私たちがお邪魔しているこの士別市にあります陸上競技場、本当に爽やかで過ごしやすいですね。ここで皆さんスポーツに励まれているんだなっていうのを感じると、スポーツしていて気持ちのいい環境が整っているなっていうのを改めて感じます。またこの施設の周辺には、山が多くなっておりますね。自然に恵まれていて、きっと夏場でもかなり涼しくてですね、皆さんこの中でスポーツをされると気持ちがいいんじゃないかなっていうのも改めて感じました。今日はこの場所から士別市の取り組みについていろいろとお話を聞いていきたいと思っています。今日はよろしくお願いします。はじめにですね、古川さん、この士別市がスポーツそれから合宿をまちづくりとして始めたきっかけですとか、その歴史、またその目的とは、どういったところにあったのでしょうか。
はい、昭和ですね、52年頃なんですけども、はい、ゴルフ場の、理事長が、順天堂大学の OB だっていうことから、順天堂大学の、陸上部が最初に合宿に来て、その練習条件、気候風土がですね、とっても評価が高くてで、そしてそれを各企業団体がですね、広がっていったということなんですよね。それで、大学実業団、そして連合や日本陸連の方々が、強化合宿として、来られたのが、きっかけということになりますね。それからですね、総協大がですね、いろいろ実業団の方々と一緒にですね、来られて、連合企業のですね、合宿が講師別が強いぞ、この場所からスタートだということからもきっかけになって、そういうきっかけを発信してくれたのも、総協大の方々も含めてですね、そしてこういう陸上競技場もだんだん完成していったというような状況の流れになっていますね。
昭和52年頃ということですから、30年以上前ということになるんですけれども、その頃から士別市ではこのスポーツですとか合宿に関して力を入れてきたという歴史があるんですね。
本州ではですね、やっぱり夏は暑くてですね、練習トレーニング等も含めてですね、本当にできないんですけども、この爽やかなですね、気候と、なんていうのか、適度な行動なんかも起伏に富んでいるということと、信号もなく、そして交通量も少ないということですね。
街全体として、
そうですね、一番やっぱり、好まれるのはやはり涼しくて、選手、コーチ含めてですね、寝られるということが一番いいかもしれませんね。
この
ぐっすり寝られる、そういう気候だということですよね。
いろんなところにここ士別に来るわけがありそうですけれども、今日はその中でもですね、この合宿受け入れ体制のことについてもお話を伺っていきたいと思っているんですが、士別市では毎年、どのような方々がここを訪れていて、それからどのような合宿を行っているんでしょうか。また今年の合宿の様子、古川さん、いかがでしたでしょうか。
今年なんですけども、 毎年6月からですね、
はい、
10月にかけて、はい、来られるんですけども、まあ、昨年でいきますと、うん、まあ、約300団体の約2万人ぐらいのですね、延べ人員なんですけども、まあ、来られる状況ですね。で、来られる方々としてはですね、やはり実業団だとか、うん、あの日本陸連の方々、はい、まあ、あと大学の合宿で企業ですよね。そういう方々が来られます。それと朝日町なんですけども、そこはあのジャンプが盛んですので、はい、そこにはオールシーズンのジャンプ台がありまして、そこのジャンプの選手も含めてですね、はい、来られるというような状況になっていますね。
あ、なるほど。標津市は平成17年に朝日町と合併しています。ですので、この朝日町にあったスキーのジャンプ場というのも活用がされるようになってきて、通年でのこの利用も可能になってきたと。そうですね、いうことなんですね、はい、あの知らなかったんですけれども、きっとこの夏になると標津のあたりというのはもうアスリートでもう溢れるんじゃないんでしょうかね。
そうですね、今あの先ほど、今回もですね、このロードにですね、はい、まあ、15キロ30キロ40キロ、まあ、あとフルという、5コースが、はい、まあ、1キロごとに表示されている部分とですね、クロスカントリーの、まあ、コースがありますので、
はい、
まあ、そういうことで、グランドも陸上この3州公認の全体、はい、電工型と隣にあのクレーの陸上競技場がありまして、隣にまあグリーンスポーツという、はい、まあ、クロスカントリーのコースがありますので、まあ、その辺あの、トラック、そしてあのグラウンドを含めてですね、コースを利用しながら、足に負担のかからない、そしてバリエーションの富んだですね、はい、練習ができるというようなことで好評を得ていますね。練習法としてはそういうことですかね。
あ、なるほど。いや、本当にですね、この夏の時期を含めまして、まあ、一番来られる時期というのは何月ぐらいでしょう。
今8月が一番ピークでしょうかね。
やっぱり8月が一番暑い時、本州も、ね、暑くなりますから、
今年はですね、そしてあの8月にあの、韓国で世界選手権がありましたので、
はい、
まあ、その直前の方々も、まあ、合宿にここに来られていたので、まあ、今年はそういう、まあ、変わった、まあ、4年に一遍のですね、
はい、
そういう方々が来られるということで、高平慎二さんとかですね、
はい、
埼玉県庁の、まあ、市民ランナーの川内さんだとか、
はい、
そういう方々もあのハーフマラソンにも出ていただいてですね、今回はそういうこと、日本のトップアスリートたちが来ていただいたということですね。
あ、すごいですね。どうでしょう、この季節はもう9月も下旬になっていますが、この後も何組か来られる予定はあるんですか。
そうですね、あの少し前まではちょうど大学の、まあ、順天堂大学をはじめですね、
はい、
帝京大学、大東文化大学で、はい、中央学院大学がいたんですけども、
はい、
今これから中国電力が入ってくるというような形で、まあ、大体10月ぐらいがもう最後になるのかなというふうに思ってます。で、逆に今度スキーとしてはですね、
うんうんうん、
冬場の合宿が夏場終わって、冬場はこれから朝日町の方に合宿の選手が入ってくるという、
はい、
そんな感じですね。
でも本当にですね、本州の方々が北海道の中でもこの標津を選んでこんなにたくさんの方が来てくださるというのはね、なかなか驚きではあるんですが、やはりこういったこの歴史を垣間見てみましたけれども、先ほど有名な方々がここをお知りになって、それからこの標津がいいよということで広めてくれたきっかけというのは大きかったかもしれませんね。はい、それではこの合宿が多く行われている標津市なんですけれども、市としてはどのようなバックアップ体制をとってこの合宿を支えているんでしょうか。
あの合宿のですね、受け入れということで、あの、まあ、旅館業とかですね、商工会議所など、まあ、18団体でですね、
はい、
合宿の里標津推進協議会というのを、結成されて、
はい、
まあ、標津市をしっかりあのサポートしていただいているんですね。そしてあの、まあ市内の中には看板を含めてですね、
はい、
象形看板を復帰して、市民のですね、
うん、
一体となったのチームをもてなすムード作りを作っているというようなことですね。それと、
はい、
まあ、来られた方々の歓迎会とかですね、
うん、
そういう形を、それと一番のあれですかね、
はい、
合宿中のもう選手の送迎、標津市はあの本州と違ってちょっとアクセスが悪いので、旭川空港までの、うん、送り迎えとか、道内の次の合宿地に、一人でもですね、
はい、
送迎をするというような、そういう体制をとっていますね。
は
い、
そうなんですね、はい、この合宿の里推進協議会というところで、はい、バックアップする体制をとっているということなんですね。その一つだと思うんですが、標津に来ると看板が とても多いですよね、ここにある看板でいきますと、ようこそ合宿の里標津へ、挑戦、標津から世界へというね、看板ですとか、それから頑張れ世界への挑戦とかね、こういったこうアスリートの皆さんをですね、熱く、応援してくれているような看板が多く見られますが、これも取り組みの中の一つでしょうか。
そうですね、うん、あと上り等も含めてですね、各企業、はい、大学からもですね、うん、ぜひアピールしたいということで、はい、無料で送っていただいて、まあ、こことですね、あと町の中にもですね、上りを立てたりはしているところです、はい、
あ、企業ですとか、それから大学ですね、やはり多くなっていますね。あ、こういったのも一つの合宿の里のムード作りの、
ね、
一端になっているということなんですね、はい、それから今ありましたが、歓迎会というのも行われているそうなんですが、これはどういった形で行っているんでしょう。
これはですね、うん、まあ企業も団体も合宿の大学生も含めてですね、はい、うん、1回はですね、はい、市の主催の含めてですね、
はい、
ご苦労さん会というか歓迎会、打ち上げも含めてですね、うん、1回、開催するということで、
まあ、
本当にリラックスする中でそういう楽しみに来られるっていう、企業、
そうですよね、大学
もありますよね、はい、
うん、
ちょっと、体を休めるためにも、
はい、
息抜きの含めてですね、
はい、
そういう場にしてあげているところなんですよね。で、毎回ジンギスカン、美味しいジンギスカン等を含めてですね、はい、食べられるということで、まあ、楽しみしています。で、大学生はですね、
はい、
全員が来られるわけではなくて、
選
抜されることで、はい、ここに来られるということがですね、やっぱり、箱根駅に出られるということも含めてですね、まあ、結構そういう勝負も含めてですね、ここに来られるのはレギュラー争いという調整を含めて、そしてそういう、まあ、標津で来て、まあ、ジンギスカン食べれるなという、そういうことも含めてですね。
そうですよね。それから先ほどは旭川空港までの送迎も行っているということだったんですが、今日はですね、古川さんにここ陸上競技場に来るまでにいろいろな関係施設を見せていただきました。その時にご紹介いただいたのがいくつもの旅館だったんですけれども、そこには、自転車ですね、はい、が配置されていたりするそうなんですが、こういった旅館との連携ですとか、それからこの自転車を置いているサービスというのはどういったところなんでしょう。
は
い、
そうですね、昔に来られる方がほとんどはですね、
はい、
ランニングをしながら陸上競技場まで来るんですけども、
うん、
まあ、いろいろ買い物に行ったりだとかですね、
はい、
そういう時にも使うということで、約80台以上のですね、
はい、
自転車を各ホテル旅館等にですね配置して自由に乗れるようにしていますね。
はい、
あと旅館の方々がですね、
はい、
まあ、もう 何年も続けて来られているので、
うん、
まあ、選手の、まあ、体調も含め、
はい、
そういう、まあ、本当に精神的に疲れているとか、そういうちょっとした選手の状況もですね、もう見てたら分かるんですね。だからそういうのプレッシャーもですね、まあ、精神的にもフォローできるという、まあ、そういうもう対象たちですので、常にだから同じ旅館に来てくれるという、まあ、本当に旅館の方々にですね、感謝しなければいけない部分なんですよね。
あ、そういったメンタル面でも支えてくれている町の人たちがいると。
そうですね、だから食事の面も朝昼晩ですので、だから普通の、旅館とかではなくてカロリーも含めていろいろ研究して、それで作っていただいているということですので、本当に朝昼晩ですので、本当に寝るのも大変なぐらいの、行政だけではできなく、やっぱり旅館の方々の協力がなければこういう合宿はつながないですよね。そうですね、本当にお父さんお母さんという感じで、また来ましたというような感じで ね、そう言ってくれますね。
そうですか。でも美味しい食事を食べて、バランスがある食事を食べて、合宿でまた強化されていくアスリートたち、でその方々が全国ですとか世界でね、頑張っていらっしゃるということですから、これはね、もう簡単にできることではありません。はい、それではこの標津市なんですけれども、今日は陸上競技場にお邪魔させて実はいただいているんですけれどもね、先ほど簡単にご説明はいただいたんですが、まずはこの陸上競技場についてなんですけれども、ここはどういったタイプの競技場になっていますでしょうか。
あ、ここはですね、雨降ってももう使えるというのは、陸上競技場の、日本陸連の三種公認の全天候型の陸上競技場になってます。で、その隣にですね、
はい、
まあ、同じサイズなんですけども、
はい、
まあ、コースとしては4コースなんですけども、まあ、土のクレーの陸上競技場が併設されています。で、それで陸上競技場の選手がですね、足がやっぱり疲れたりなんかするということで、まあ、土の競技場もぜひ作ってほしいということでですね、まあ、 ここと、サムグランドのクレーと、あとロードっていう形で、はい、足に負荷をかけないような形で、まあ、いろんなバリエーションができるような施設になっていますね。
まずここがメインということで、日本陸連の第3種公認の施設なんですよね。第3種が認められることによって記録なども、実際公認のものになるということだったんですよね。
そうなんですね、うん、あの北連のディスタンスチャレンジっていうのが6月に開催されるんですけども、はい、そういう大会もですね、あの自分たちの、まあ、中長距離の大会なんですけども、その日本記録に挑戦する、そういう大会がありますので、それをめがけてくるということも含めてですね、やはり公認を取ってないと日本記録に公認されないということなんですよね。だからそういう意味では今年あの、6月に開催した、北連のディスタンスチャレンジなんですけど、
はい、
まあ、あの日本記録にですね、 1500m なんですけど、男子の 0.6秒に迫る、そういう大会だったんですけども、
はい、
まあ、そういう日本国内のですね、中距離の選手が集まってですね、北海道の4会場をですね、サーキットで回っていく、そういう大会なんですよね、はい、トップアスリートを目指す、そして発掘するような事業ですね。そういうためにも標津の陸上競技場はやはり記録を公認が取られるような施設にしているところです。
はい、じゃあ実際に練習だけでなくて、そういった大会も可能になるというのもまたいいということでしょうね。でまたその他ですね、街中を車でご案内していただいていますと、スタート地点の看板、それから、道路に刻まれた100ごとの数字、こういったのも目にすることができましたね。これはどういった活用のされ方があったんでしょうか。
はい、あの各選手たちがですね、1キロごとのですね、表示をすることによってですね、自分の、はい、まあ、持ち時タイムを含めてですね、確認ができるということなんですね。はい、それで、まあ、コースとしてはですね、まあ、15キロ、20キロ、まあ、30キロ、まあ、40キロと、あとフルマラソンのコースに1キロごとの、道路に標識があります。まあ、そういうことによってですね、まあ、毎年来られた自分のそのコースを自分で、企業団体含めて選びながらですね、コースを走るということですよね。
フルマラソンのコースももう常時練習用として、ね、はい、設定されているということですから、はい、選手の皆さんはもうそれを熟知していて、ね、毎年そこを走っている、ね、ということなんですね。まあ、はいはい、さあこの標津市なんですけれども、今度はイベント関係のお話です。どのようなスポーツ関連の企画などがありますでしょうか。
あの合宿することによってですね、
はい、
まずあの先ほど言った企画としてはですね、
はい、
北連のディスタンスチャレンジというのがありまして、7月にハーフマラソン大会、
これは有名ですよ ね、
そ, すね、はい、それと、今度は開催されるんですけども、うん、オリンピックデーランということで、
はい、
オリンピアのアンバサダーとオリンピアが来ていただける、うん、そしてですね、
はい、
ジャンプのですね、
はい、
サマージャンプ大会と
冬のジャンプ大会
も含めてですね、それ大きな5つの大会で開催されてますね。
あ、はい、そうですか。まあ、皆さんもよくご存知のハーフマラソンの大会では、まあ、毎年のように有名な選手もね、一緒に走ってくれたりしますし、このオリンピックデーランでもこのトップアスリートの方々がここで走ってくれたりしますからね。それでは続きまして、スポーツに関連してですね、標津市で、ふるさと大使になっていらっしゃる方というのは、どのような方がいらっしゃるんでしょうか。教えていただけますでしょうか。
はい、あのふるさと大使はですね、
はい、
今13名おられるんですけども、
うん、
まあ、陸上関係では、
うん、
まあ、4名になっております。それで、はい、調査ひろあきさんなんですけども、
はい、
まあ、今東京マラソンの理事長をされてるんですけども、
はい、
現あの日本陸連のですね、顧問されている方、それと、
はい、
沢木圭介さんなんですけども、
はい、
日本陸連の副会長ですね。それと、
はい、
まあ、同友会カントリーの会長であります高谷、正史さんが、もうあくまでもこの方は合宿のスタートの時からですね、
はい、
ご尽力いただいている方なんですね。と、
はい、
増田明美さん、毎年来られるんです。この方々はですね、
はい、
毎年ハーフマラソンの時にはですね、
はい、
毎年来ていただいて、陸上関係ではまあ4名ということで、はい、この方々はやっぱり人と人のまあつながりがですね、
はい、
絶えないようにですね、常にあのうちらはコミュニケーションを図りながらですね、本当につながりを大切にしたいなというふうに思ってますね。
あ、そうですね、はい、日本陸連ということですから、
ね、
本当にもう日本の中央になって、陸上の中央になっている部分の方々が実際ふるさと大使となっておられる、ね、ということですので、はい、こういったことからも合宿の里標津というのがいよいよ盛り上がりを見せるきっかけにもなるのかもしれませんね。さあそれでは今度は標津の皆さんについてお話を伺いたいと思うんですが、古川さん、このスポーツ合宿の里標津ということで、 合宿の選手を受け入れることでこの士別市町にはどのような変化や生活との関わりが生まれているんでしょうかね。
まずはですね、はい、まあ町にですね、まあ、元気が出るというのか、まあ、潤いがあるというのかね、町の中にですね、合宿の選手がまあ行き交ってやっぱり活気があふれるということでしょうね。どちらかというと
う、ね、
まあ、
あ
まり魅力がある、まあ、観光的なものがあるかというと、
はい、
ないところでですね、まあ、人を呼びます寄せるっていうのはなかなか難しいんですけども、
はい、
まあ、こういう自然に来ていただける方がですね、まあ、道路を走ったりなんかしてですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、選手たちがこう活気が街の中が明るくなったり、
うんうんうん、
活気づくっていうことでしょうかね。
そうですよね。
それとやはりトップアスリートたちがですね、
うんうん、
やはり美しい姿で走っている姿っていうのが、
ね、
もうこれがですね、まあまあ、30年以上経ってますけども、
はい、
もう夏の風物詩っていうか、これは、
うん、
まあ、本当にまあ、もちろん経済効果あるんですけども、
はい、
経済効果に計り知れない、まあ、ちょうど豊かなものかなというふうに思ってますよね。
そうですね、はい、この子どもたちはね、ここで陸上頑張りたいという子どもたちにはいい刺激になるに違いないですね。
そうですね、
うん、
ここですね、合宿の選手が、まあ、独占するんではなくて、
はい、
オリンピックの選手方この陸上競技場に来られてですね、
はい、
地元の小中学校高校生がですね、一緒に、まあ、練習できるというところが本当に魅力的だし、まあ、幸せなところなんですね。
だから子どもたちも一緒に
ここで邪魔にならない程度はもう自由にこう、ね、一緒に練習できるんです。それで、
はい、
まあ、本当にだから間近にオリンピックの選手とトレーニングを、まあ、横で、見ながらやっていく、そういうことも含めてですね、
まあ、
そういうことができますので、まあ、本当に士別の陸上市はもうレベルがアップになるのはもうになっておりますし、昨年ですか、
うんうん、
まあ、ちょっとしたアドバイスを含めてですね、
はい、
合宿の方々が来られる、まあ、陸上教室のも開催してもらっているんですけども、
陸上教室をやっぱり、はい、
そうですね、
うん、
そういうことでやることによって、まあ、トップの方々のちょっとしたアドバイスでですね、
うん、
まあ、円盤投げで本当に何メーターに伸びたりとか柱まで伸びたとかということで、うん、一昨年ですか、インターハイにこう士別の松雲高校の生徒が出たりですね、
はい、
まあ、そういうことと昨年おととしでしょうか、
はい、
都道府県駅伝にも、
うん、
7名参加している中の2名がですね、
はい、
士別出身の選手が出ているというような状況なんですね。
7名12名
が、はい、
はい、
そうですね、だから徐々にそういう本当にこの合宿をやっているところでですね、
うん、
徐々に地元の選手がですね、
はい、
活躍しているというのは本当に嬉しいですよね。
いやで、それはね、
今年も、うん、青山学院の、
はい、
横山拓也君という方なんですけど、4年生なんですけど、
はい、
まあ、
うんうん、
箱根駅伝で、まあ、レギュラーという形で出ると思いますけども、そういう選手も、そういう選手も地元から出てるということで、
なんかね、はい、ここで一緒に練習したあの兄ちゃんだっていう感じ
で、
はい、テレビでも活躍してくれるとまた全然ねその喜びもひとしおでしょうからね。あ、やっぱりそういったねいい効果があるということで、
幸せなことですよね、うん、こういうオリンピック選手は本当に間近で、そしていろいろ、まあ、時にはもう指導してもらったりということで、
それも可能だということですからね。
はい、来られる方も本当に地元の方々にそういう指導をしてくれるし、もう一緒にやっていただけるので、そういう意味では本当に恵まれている環境かなというふうに思いますね。
そうですね、いや本当にそれはね嬉しいことだと思います。さあ、ここまでさまざまなこの士別市で行われているスポーツに関する取り組み、ご紹介していただきましたが、このあたりでお時間も、少なくなってまいりましたので、最後に古川さん、合宿の里士別としてこの士別ではまちづくりされておりますし、また、古川さんはスポーツ課長ということでこのような取り組みにも、関わっていらっしゃることと思うんですけれども、このスポーツ、そして合宿の里士別を通じて、まあ、士別の改めてこう好きなところですとか、この町の魅力というのを、教えていただきたいんですけれども、はい、
まあ、行政だけではもう絶対にこの合宿に受けるは無理なんと思いますね。先ほど言ったようにやっぱり旅館の方々、うん、そして市民の方々一体になってですね、
はい、
やはりみんなで協力しながら最大限もてなすこと、まあ、コンビネーションですね、もてなす、
はい、
そういうことがですね徐々にまあ、できてきているのかなというふうに感じていることとですね、ちょっとしたことでもですね
はい、
声をかけてあげる、合宿の選手に声をかけていることによってですね、
うん、
選手も本当に喜んでくれますし、
ま
あ、この間 トライアスロンのですね、はい、世界オリンピックの選手がお風呂でですね、
はい、
まあ、会話をしてて、うんうん、まあ、それからそれがきっかけで毎年冬季日を送ってるというそんな話を聞きますですね、私たちは全然わからないところで市民同士がとですね、はい、まあ、つながってるんだなっていう聞くとですね、本当に嬉しく思ってますし、まあ、市民挙げて、はい、まあ、優しく包んでですね、もてなす心が広がっているのかなっていうそう感じているところですね。
嬉しいですね。
それとまた魅力的なことはですね、
はい、
まあ、やっぱりあの標津の生んだですね、うん、自然、
はい、
気候ですね、
はい、
地形がやっぱり財産なのかなっていうふうに思っています。
そうですね、はい、いや、はい、改めて今日はこの陸上競技場に来てこの施設を見ながら今日はね話をさせていただきましたが、本当にこの自然に囲まれた標津のこのね起伏に富んだ地形というのも改めて逆にいいということでですね、この選手の皆さんの強化合宿にも、うまく適用できるようにもなっておりますし、それからこの30年をかけてこの合宿の里標津を作り上げてくる中で市民の皆さんとの選手との皆さんの関わり、それからコンビネーションが、うまく出来上がっているというのもですね、本当にこの街の素敵なところなんだなっていうのを改めて感じることができました。この駅の周辺にもね本当に旅館なども多くなっておりましたが、あ、きっとここで体を休めてまた明日も頑張って出ていく行くんだろうなとか、こう標津をこれから見るときにですね、またちょっと見る目がいろいろと変わってちょっと道路の標識なんかを覗いてみたいかなと思いましたしね。はい、それから、この街で走ってる選手見たらぜひね頑張れということでね声かけるのも、あ、悪いことじゃないんだなっていうのもね、はい、そうですね、ぜひここからですね世界へ、飛び立つ選手が多く来ていらっしゃいます。この合宿の里標津ということで皆さんも知っていただきまして、もしそういった機会がありましたらぜひね合宿で利用していただくのもいいかもしれませんし、まあ、そういったスポーツ関係ないわという方でもこういったスポーツのイベントですとかね選手が来られる時には一緒に応援していただければなというふうに思いますね。今日は、スポーツ合宿の里標津ということでお話を伺ってまいりました。今日お話を お聞かせいただきましたのは標津市教育委員会スポーツ課長の古川康弘さんでした。古川さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。